ひばりクラブご覧の皆様おはようございます。今日は大変に晴れて、東京の家の方にも帰ってまいりましてですね、久しぶりに2週間ぶりぐらいですかね、ちょっとゆっくりしておりまして、いつもの背景の部屋でやっております。今日は二世科学の4番目ですね、大変に素晴らしいこう議論を聞きましてね、4人の方のそれぞれよく科学というのを考えておられることなので、しかし私と考えは違うんですね。考えが違うってことは科学の範囲なんですね。科学は宗教と違いますから、誰が言ったからこれを守んなきゃいけないなんていうのはなくてですね、それぞれの人がそれぞれの頭で考える、これがまあ科学ですので、反論を許していただいて、私も偽科学の4番目で、具体的には今度の疫病のこととかですね、それから福島の原発事故の話をしたんですけども、残りの2つですね、4の18と4の19はですね、より深く論理的なものですから、ちょっとこういうのを聞き慣れない人はですね、何言ってるかなと退屈だなと思われるかもしれませんが、まあ、人間は具体的なことと抽象的なことの2つから考える必要があるので、ここでは抽象的なことの2つ目ですね。人間の頭脳には欠陥があります。これはこのちょうど頭の真ん中の方にある伝統的な脳に対して、大脳皮質なこう大脳の皮の方に偏ってあるわけですね。この構造が非常に利己的な構造をしておりまして、自分が正しいと思っていることは正しいとかね夫婦喧嘩の原因になるわけですね。それから戦争の原因にもなるわけですね。まあ、こういったその自分の考えていることが正しい、じゃあ自分が考えるっていうのはどういうことかっつったら、やっぱりこれはね、特に大脳皮質では利己的になっちゃうんですね。この伝統的な脳っていうのはですね、6億年にわたる生物の生活の中で凝縮した知恵ですね。それが詰まっておりますので、6億年ですからね。やはりいろんなことが詰まってて、私の感じでは利他的なんですよ。まあ私、落語とかですね、かけがえのない国、日本なんていうのを最近書いてるんですけども、そこで一生懸命言ってるのは、実はヨーロッパ文明が愚劣で野蛮でですね、日本文明が高度だってことはどっから生まれてるかっていうと、大脳を中心に物を考えるか、それもある程度この伝統的な脳に参考を求めるかというところに差があるっていうのが私の考えなんですね。ヨーロッパもイエス様の時はですね、伝統的な脳を相当重要視してたわけですが、まああまりにイエス様が偉かったので、まあ、1000年以上思考が停滞しましたね。それの反動としてルネッサンスで大脳を生かそうってことになりまして、自己とか自己実現とか合理性とか論理性とか我考える我ありと、まあ、いうようなことがどんどん出てきたわけですが、これらは全て利己的ですね。ですから利己的に考えると自分の考えが正しいってことはどういうことかっていうと、自分が合理的であるとか論理的であるとか考えることは全部利己的に合理的である、利己的に論理的であるということを言ってるってことですね。例えばまあこういった偽科学の議論でもですね、大体学者っていうのは俺が正しいんだと、お前は間違ってるんだっていうふうになるんですね。あいつの言うこと聞きたくないとかね、それからあいつは偽科学者だとか、それは偽科学者でも何でもないんですね。あいつの考えは間違ってるも間違ってないんですね。ただ自分と違う。それを認めると自分の権威が損なわれるとかですね、そんなことを認めるとって全部自分なんですね。この頃若者でもですね、マズローのなんとか自己実現とかいう三角形かなんかが気に入ってですね、自己実現しなきゃいけないんだ、その自己実現しなきゃいけないんだということに疑いを挟まないというのが利己的なんですよね。自己実現を図らなきゃいけないと思った時に、自分が自己実現を図らなきゃいけないと思ったのは利己的なんじゃないかって一個考えてみなきゃいけないってことなんですね。というのは人間が正しいと考えることは利己的なんですから、ですからそれをまず考えてみなきゃいけないんですね。毎日の我々の生活を見ても大体はですね、自分がそれしたら損するっていうのことはやらないんですね。損する得するで決めてるようなところがあるんですね。損する得するったら自分が得するか損するかですから、それを合理的に説明したり論理的に説明したりすればそれで満足すると。これはアメリカとかヨーロッパのやり方ですね。ですから偽科学っていうのを考えるときもですね、再現性があるっていうのもこれは違いますよっていうのは前回十分に説明しましたから、再現性があるから科学とは言えないということですね。まず それから合理的であるとか論理的であるってことが科学ではない。それはどうしかあったらこっちの方は人間の頭脳に欠点があるって、そんなことで我々の貴重な科学っていうのを汚してもらっては困るってことなんですね。で、そうすると、じゃあ何が科学かってことになるんですね。一つは科学は手法であるっていうことも言えるんですね。別に科学的というのがあるんじゃなくて、偽科学っていうのがあるんじゃなくて、科学という手法にのっとってるということですね。手法にのっとってるっていうのは、どっちかっていうと自分の考えに対して検証手段があるかどうかっていうことですね。例えば、実験系の科学っていうのは、我々簡単でですね、自分でこうだと考えたらそれを実験すると、実験がきちっと行われている限りはそれが検証手段になりますね。私なんかも長い間物理とか物理科学やってきましたが、自分が考えてこれが正しいと、これまでの学問でこれが正しいと、これまでの学問十分に学んで十分にゆっくり検討し式も解き計算もしてこれが正しいとなっても間違ってることが多いわけです。その間違ってるからこそ実験というのが大事なわけですね。実験というのが自分が考えた正しいというのを検証するということですね。ですから、まあ人生はこういうもんだからこういう生活がいいなんていうのは人生が終わってみないか分かんないんで検証手段がないんですね。経済学はそうですね。経済学はまだ学問では科学になってないなんつって言いますとね、猛烈経済学者から反論が来ます。その反論のほとんどは自分が経済学者だから経済学を貶めてもらっては困るっていう利己的な判断なんですね。本当にこう経済学ってのは本当なのか。僕は経済学には実証手段がないから、検証手段がないから、過去のものは検証手段ありますね。例えば、1929年に起こった大恐慌に関してはこういう手段を取ったらこうだったっていうようなことがわかりますので、一応検証手段があるわけですね。ところが経済学の多くは将来を、今年はどうなるかっていう検証手段を、今年はどうなるかということを考えるときに検証できないんですよ。これはトルストイの人間は何で生きるのかってことが書かれているように、神様は人間に愛をくれたけれども未来を予測する力はくれなかったというのが、トルストイ流の文章で書かれておりますが、そういうことなんですね。ですから将来のことを科学は言うことはできない。これはヘーゲルがですね、ミネルヴァのフクロウは夕暮れに死をするという言葉でこれを表現しておりますが、私だけの意見じゃなくて、多くの人がですね、人間の脳には欠陥がある。だから未来は予測できないし、合理的、論理的、科学的ということはないんだと。自分の頭で考える正しさにはないんだと。まあ、いうことですね。そうするとですね、私が今科学って言ってるのは、自然科学ってのは物理とかね、数学とか、そういうもんですね。だから医学はですね、科学ですから、これ検証手段もあるんですが、今のところ私の見解ではね、医学は完全には科学になってない。なぜかって言ったら、あまりに相手にする事象が複雑で、例えば我々の物理ってのはね、簡単なんですよ。つまり分かるところまで分かればいいんですよ。ね。だから、我々と科学的なことがしっかりとなるんですけども、まあ、医学とか、まあさっき言った経済学なんかそうなんですが、対象物が決まってるんですよ。人間だとか、世の中とかね。そうすると、対象物が、今の現在の科学のレベルで、検討できれば、それは科学的手法になるんですけど、検討できないほど複雑であると、相当人間が偉くならないとダメなんですね。医学なんかそうですね。ちょっとお茶を飲ませていただきますが、この咳はもうですね、40年来でありまして、最初の頃はなんか肺炎かなとかいろいろ思ったんですけど、これだけ続いてると、なんか私の喉ら辺の血管があるんでしょうね。まあ、ということで、検証手段がある。だから私はこの偽科学の議論の方は、まあ、いずれも立派な方なんで、偽科学で議論されていることが間違ってると私は言わないんです。私と意見が違いますという、考え方が違います。まあ、もう将来ね、ずっとやっていくうちに、やがて、その人間の頭はですね、検証しながら、偽科学とは何か、科学とは何か、私は合理性とか論理的とか、再現性とかそういうのは関係ないと言ってるし、それからその偽科学のネットで出てた非常に優れた番組でですね、言われてた科学とは再現性であるとか、論理的であるということが正しいかはやがてわかりますね。今のところわからないですね。わかるっていうのは、まあ万人がですね、ある程度の人が万人が、あ、そうかという納得するその手段とか結果とか、まあ、そういうものがあるということですから、まあ私のように検証手段があるのが科学ではないかと したがって哲学っていうのは科学かどうかはっきりしないっていうのが僕が前から言ってることで、こんなこと言うとまた哲学者がものすごい勢いで食ってかかってくるんですけど、いや食ってかかるってこと自体は科学的じゃないんじゃないかと思うんですよね。あの科学っていうのは反論が許され、かつそれが議論し、合理的な手段とかね、論理的な手段である程度納得性があると、まあ、いうものを積み重ねていって、そこに実証というものを加えて成り立つというふうに私は思ってるんですね。ですからまあ私たちが科学的とか日常的に言うことはまあほとんど科学的じゃありませんが、大学では自然科学、社会科学、人文科学、全部科学という名前を付けておりますから、その点ではまあ大学ぐらいで研究したりものを考えたりする人は、やはり検証手段を経たかどうかということを厳しく問わなければいけないと思いますね。この世の中で検証手段を経てないものがありますね。それはまあここで2つ例を挙げた疫病の件だとか、それから原子力の件なんかはですね、まだ検証を経てないんですね。ですから科学とは言えないというふうに私は思います。